川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。陽子ちゃん、
はい、
収録的にも久しぶりですね。
そうですね、久しぶりですね。
私ねここに来て本当に外国行きまくってて、
はい、
それがまたね毎週行ってる、ね、
毎週、
ちょっと今週から来週にかけては日本にいるんだけども、
はい、
毎週どっか行ってますね。
すごいですね。で
よくね最近言われるのはね、体力どうなってるのこの人。
いや本当そうですよね、
でね体力あるんですよ私ね。私あるんだけど、アジアの暑さは結構きついのとね、この北京に行ってきたんですよ、
はい、
36度ですよ。
36
まだ真夏じゃないよ、36度。 で北京ってね冬はマイナスになるんですよ。夏は30何度でしょう、40度ぐらいなんでしょう。大丈夫かこの街は。で結構バテバテになってね、それもまた深夜便で行ったんですよね。
深夜便、
羽田2時発で向こうに1時間時差あるから4時45分着、5時に着いてさあどうしようみたいな感じです。
そうですよね。
これはこの年になるとやめた方がいいかなと。10時間ぐらい乗ってて深夜便だったら、まあ、その間適当に寝たりほんほんしながらできるので、
はい、
昔ねハワイに行くと必ず眠いっていうのがあったのね。それなんでかというと実際に8時間ぐらいでハワイに到着するんだけども、はい、時差が一気に5時間ぐらい、まあ1日日付は戻るんだけど時差5時間進むから、例えば向こうの7時に着くっていうことはこっちの時間だと2時に着くことになるわけ。
わか
る？
ああそうですね。
で夕方の6時とか7時、はい、6時ぐらいに出るわけよ飛行機が。それなのにで夕方6時ぐらい寝れないじゃない。
そうですね。
ほんで2時ぐらいに着いちゃうわけ。そしたら向こうが7時なわけよ、
はい、
朝さあハワイだがあそこってね無くてしょうがないみたいなパターンなので、東に行くときは辛いね、はい、
東に
一気にボーンってくるから、西に行くと楽よ。だってどんどん日が長くなって
くる。そうですよね、確かに。
これはねそんなことを考えながら昨今やってます。じゃあ今日のすいません、
はい、
話が脱線しました
が、はい、大丈夫です。
今日の質問をお願いします、
はいはい、それでは質問をご紹介いたします、はい、私は今28歳で30歳までに不動産投資家として活動を開始したいと思っています。日本の不動産もまだ買っていませんが、いきなり海外不動産を買ってもいいかなとも思っています。目的は投資プラス将来の拠点にしたいと思っています。抽象的な質問になりますが、市川さんに海外不動産を持つことの意味と意義を教えてほしいと思っています。プロの視点からぜひアドバイスをお願いいたしますということですが、市川さん、
すごい質問だね。
そうですね、ちょっと抽象的な感じですけども、
意味と意義だよ。
そうですね、意味と意義、
意味は意義はまあなんとなく分かるけど、意味とかね、
はい、
うん、不動産を持つということの意味は安定資産を持つってことなんだよね。
安定資産、
うん、本質的に言うと、
はい、
世界のお金持ちは結局不動産を持ってるんですよ。
そうなんですね。
そう、まあ、それがどんな形ですらやっぱり不動産をいっぱい持ってて、最終的にお金がありすぎると寄付するんだよね。もうだってお金ありすぎる人って大体社会還元しようと言って、
はい、
ビル・ゲイツとかさ、すごい金持ちの人はもう寄付する以外ないやることないんだって。なんだけどその前の人は、まあ、プライベートバンキングでお金を置いておくっていうのもあるけど、不動産を持つという意味は安定資産を持つ。で安定資産を持つっていうのはどういうことかというと、普通車とかだったら買ったら値段下がる一方じゃない、
はい、
不動産ってそうとは限らないじゃない。
そうですよね、うん、
だから上がるかもしれないじゃない、でも下がるかもしれないじゃないっていうような状況なんだけど、でそこからまた収益っていうか、だからお金が稼げるじゃない、まあ、自分が使うこともできるじゃない、
はい、
これがやっぱり金融商品とは違うね。金融商品は使うことできないじゃない、だからもうそこから配当を待つというか、ね、もちろん元本が上がる上がらないって当然あるので、
はい、
面白いっちゃ面白いんだけど、だからもちろんある一定の金額以上やらないと意味がない。で特に、まあ、海外不動産持つことの意義っていうのは、だからその安定収益となるような物件を持ちましょう ということになるんですね、逆に、はい、で日本の不動産もそうなんだけども、じゃあ安定収益になるっていう、海外の場合の安定収益ってのは何ですかということになって、まあ、この方28歳なんでまだ若いのでいくら今お金持ってるかなとも言えないんだけども、はい、30歳だいたい年齢近いよね。
そうですね、
うん、買う1000万とか持ってんのかな、やっぱりこういう人持ってんだよね、
持ってるんでしょうかね。
今の若い人金持ってるよね。
そうですね、
一緒にツアー行く人とかでね、いるんですよ30歳前後の方。いやびっくりするよ、ポーンってお金あるよ。
すごいですね、
うん、で、あのでもね、うん、なんだろうな、うーん、まあ、海外不動産買うにあたって、やっぱ不動産買うにあたってさっき、まあ、あの例えば収入がいくら入ってくるかと言ったときに、利回りっていうその元本、買った値段に対して収益がいくらかによって利回りが決まりますと。 10% とか 20% とか回る物件ってのは、はい、まあ、時期が良ければあれだけどそんなにないと、なんか騙してたりいろいろからくりがあると思えば、まあ、5% から 10% の間ぐらいなんですね。 5% から 10% っていうことは、あの1000万の 5% だったら50万でしょ。
はい、
合ってる？
合ってますね、合ってます、ね、はい、
50万を年間だよ、年間50万入ってくると、
はい、
仮定して、投資するじゃない。でその時に見極めなきゃいけないことは何かっていうと、余計な経費かかりますかって話ですよね。だって
余計な経費、
例えば何か壊れたから直すとかさ、
はいはい、
それで20万30万飛んじゃったらさ、
あ、
半分になっちゃうじゃない。
そうですね、で
これが、倍の2000万の物件買いましたと。でもそうするとこう同じ 5% でも100万入ってくるじゃない、
はい、
それでもし何かあって20万払うんだったら半分は消えないじゃない。
そうですね、
うん、で何が言いたいかというと、そこそこの値段の物件を買った方がいいよと。
そうなんですね、うん、
だって安いのを買いたがるんだわみんな。
そうですよね、最初は、
う
ん、で
最初はって言うでしょ、
はい、
最初も2回目もないのよ大体。みんな最初から、あ、だって成功する人は最初からやってるんですちゃんと。
そうなんですね、
うん、だから、まあ、よくわかるよ気持ちは。あのなんていうかな、この人よくわかんないっていうか、初めて会った人でもちろん信頼するけど、はい、本当に大丈夫かってリスクは最後自分で取るじゃない。その時に本当に安いところから投資しようっていうのはよくわかる。なんだけど本当に後でなんかお金儲かんないねって話にどうしてもなる。
どうしてもなっちゃうんですかね。
だからまあ金額いくら妥当かとは言わないけども、まあ、2,000-3,000万円ぐらいの海外不動産であっても 2,000-3,000万円ぐらいの物件を買ってみた方が、あの収入的には安定するね、うん、まあそれは中古なのか新築なのか、はい、どこで買うかまた別。まあ、ハワイとかだとそんな買えないけどね、そんな値段じゃ 5,000万円とかするけど、でもあの安いから飛びつくのは考えものですよと。
あ、そうなんですね、
うん、いうのと、うん、で持つ意味と意義っていうのは、だから海外に持つっていうことはリスクがやっぱ読めない部分もあるわけですよ。だっていないもんねそこに。
そうですね。
で例えば将来この方ね、あ、なんだっけ、
目的は投資プラス将来の拠点にしたいと。
将来の拠点って書いてあるでしょ、
はい、
将来の拠点にするっていう目的でいいやって買ってもね、いつ住むのが決まんないんだったら、将来の拠点するんだったらもっと詳しく知ってからの方がいいと思うね。
あ、
だからその時でいいと思うけどね、あの拠点にするために買うんだったら、まずは投資としてあの価値があるかどうか見極めて、でもちろんあの今買った方が安いっていうこともあるんだろうから早く買いたい気持ちも分かるけど、将来の拠点にするんだったら自分が何回か行ってから考えた方がいいかもしれないね、
うん、そうですよね。
だって賃貸でもいいと思うわけよ最初は別にね、
はい、
だってバカみたいな賃料払うのでいいんだったら。だからで海外の不動産の場合はなかなか融資というそのローンがつきにくいので、日本と違って、だからどうしてもその持ってるキャッシュ現金をいっぱい出さなきゃいけないので、あのそんなにいっぱい買えないんで、だから、まあ、2つ3つ買おうと思うと分散投資って言うんだけど、
はい、
1000万以下の物件3つ買うんだったら3000万1個ちゃんとした物件買った方が確率的には高いよね。だから意味と意義、そのこれちょっとこの抽象的な質問に対してどう答えるか分かんないんだけど、
はい、
あのやっぱりね収益上がんなかったら持ってても悲しいよね。
まあそうですよね、う
ん、だって不動産って結局さっき言ったようにお金持ちが安定して持つんだと、でそこから収益も生み出せるんだと、
はい、
まあ、場合によっては使えるんだと、これを分かってなるとその物件の価値がどれだけちゃんとあってそれを生み出してくれるかってことに尽きるので、そういうね、あの見方をしてほしいなっていうことですかね。なんか分かりますかね、そこら辺のイメージ。
そうですね、
うん、あのいきなり海外を買っていいかっていうことに関しては別に構わないと思いますよ。日本と、うん、だってね、やっぱりね、これからはね国際化社会ですよ。
国際化、
うん、だから日本だけで完結しないことが多いから、はい、海外の不動産持ったっていいんだから。日本の不動産持ってません、海外に全部不動産持ってますと全然あり。
あ、そうなんですね。
かっこいいかどうかはね、
はい、
あの人にどう言うかだけの問題なんで、で、まあ、ドルで資産持つとかね、ユーロで資産持つとかっていうのはやっぱりいろんな意味で ありかなっていう気はしますよね。まあ、最終的に円安にぶれるのか円高にぶれるのかっていうのは、まあ、こう行ったり来たりするんだろうから、
はい、
なんとも言えないけどね、うん、だから、まあ、この方にとってみればもうぜひね、外国さんもういきなり買ってください。ただ鵜呑みにして、変な物件買わないでねと。
で、
あんまり安い物件買うよりもいいなと。だから失敗の少ない物件は新築に近いものとかね、でやっぱり人気のある場所とかね、全体的に、
はい、
か圧倒的に安いとかね、だから何かがはっきりしてるようなものがいいね。まあ、私に相談してくれれば
いい
またアドバイスというか具体的な物件も紹介しますけど、
はい、
まあ、それはねそんなような形かなと思いますね、という感じでございます。
はい、
はい、
市川さんありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。